日経メディカル編集部から。日経メディカルオンラインで毎週お送りしているミニ特集、週刊日経メディカル。この番組では担当記者を中心に取材や執筆時の裏話など、編集部員の生の声をお届けします。
日経メディカル編集長の山崎です。先週、久しぶりに出張に行ってきました。4月から年単位で能登で、福祉避難所の診療支援を行うと決められた若い先生をご紹介していただき、今後のキャリアを含めてどのように考えておられるかを伺いに行ったのですが、今回の取材を通じて、個人頼みの支援の問題を改めて感じました。という話はともかくとして、飛行機に乗るのも実はコロナ禍に入って初めてのこと。帰りの飛行機で危うくパソコンを機内に忘れてしまうところでした。以前であれば黙っていても忘れていなかったわけで、なんというかこんな小さな話でも習慣化は必要だよなと思った次第です。さて、先週のランキングなのですが、先に1点謝らせてください。先週の前半、日経メディカルのランキング表示が狂っており、サイト、夕方のメルマガともに同じものが数日掲載されておりました。また新着記事の表示も一部、おかしくなっておりました。そのため、目立つところに掲出されている記事がいつも以上にランキングが上がってしまっていたと思います。という前提の上で、先週最も読まれたのは、ベンゾ一錠より呼吸法、不安時は息を吐け。先週のポッドキャストで話をしてくれた服部記者の記事です。不安を感じる患者が気を落ち着けるため、簡単にできる呼吸法について紹介しました。2番目に読まれたのは、非専門医に広がるうつ・不安への抗うつ薬処方。会員の先生方へのアンケート結果を紹介します。精神科・心療内科以外の医師で SSRI、SNRI の処方経験があるのは 54% と半分を超えていました。内科系の先生では7割を超えており、ビゼト系薬の代わりに使っている可能性がありそうだとのことです。3番目に読まれたのが、重症下肢虚血の総症治療に注目の選択肢。カネカが販売するレオカーナによる治療法の有効性について、高橋シニアエディターが取材しました。さて、今週のカバーストーリーは、冒頭でも少し触れましたが、能登半島地震について、JRAT や DPAT、DICT など、今回の地震はちょうど13年前の今日に起こった東日本大震災での教訓が多く生かされていることが取材でも感じられました。僕と宇佐美千佐記者が2人で担当しましたので、宇佐美記者に話を聞きます。ということで、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今回、能登半島地震について取り上げることにしましたと。
はい、
1月1日、宇佐美さん何やってた？ちょうど夕方だったでしょ。
実家に、
うん、
関西の実家に帰って、うんうんうん、ゴロゴロしていたら、
うん、
家族がまず気づいたのかな。
うんうんうん、
関西も多少揺れて、
うん、
でなんか揺れたなとか言ってたら、
うん、
家族が、なんか石川で大きく揺れたみたいっていう風に言ってきて、
うん
うん、もそこからはまあテレビをつけ、ひたすら、うん、中継っていうか、うん、ニュースをずっとつけっぱなしにしてという感じでした。
うん、あんまりじゃあ、地震が大きかったなっていうような印象はなかった、能登半島地震。はじめ、体感的なものとしては。
そうですね、体感としては、
うん、
なんかその初め、当然ですけど、うん、その発災直後は、うん、その地震の直接の被害っていうのは、すぐには分からないので、
うんうんうん、
でひたすら津波の警報がずっとテレビで言ってたので、そうです、沿岸部に、そのなんか津波来ないでくれと思って、テレビをずっと見てたっていう感じです。
うん、
東日本大震災の時って宇佐美さんは、学生？
高校生で、その
高
時
校。
も関西でした。
その時は
そ
どん
の
な記憶がある？
時も、
13 年前か。
いや、なんか今思うと本当になんか子供だったなと思うんですけど、その被災地にまあ知り合いがいるでもなく、なんかその大変なことが起こったなとは思ってたんですけど、そのいまいちそのやっぱ自分事として捉えられないって言ったら本当に失礼な話なんですけど、大人が頑張っているなみたいな気持ちだったんですが、今ちょっと大人になってしまったので、なんかできることはしないといけないのではなかろうかという状況です。
まあそういう意味で言う
すい
と、
ません、
前
何の
回も
話
今
も。
回も、テレビの中でなんかすげえことが起こってるなっていう感じだった。あんまりなんていうか実感としてない。
そうですね、その今回の地震は、その今、アメリカにいるので、その病院は大丈夫だろうかっていう思いはあったっていうのが、その前回の地震との一番違うところかもしれない。
なるほどね。で、今回、2月にあった、災害学会総会、災害学会
災害学会、はい。
にも行って、実際に、思った通りだったな、という感じだった。それとも、想像以上に大変なことになってたな、という印象だった。
想像以上でしたね。その被災地の病院に勤めてらっしゃる先生方のお話もほとんどオンラインですけど、結構伺うことができて、でやっぱりその当たり前なんですけど、その医療従事者の方もその
被災者の。
被災されてる中で、そのでも患者さんはやってくるっていう、その大変さも本当にたくさんお伺いしましたし、で逆で、その外から支援に入られた医療従事者の方も、そのインフラがすごい被害を受けてるとかは、ニュースとかでもちろん見てたので、
そうだね。
そのあたりはまあ想像はしていて、まあ、想像以上ではありましたけど、それに加えて、そのやっぱりいろんな組織が現地入りするので、そこの調整がやっぱり大変で、そのいざその避難所で被災者の方に、その調子はどうですかみたいな声かけをとかをすると、なんかさっきも似たような人が来て、さっきも聞いたよ、それみたいな感じに結構なってしまうケースもあったっていうお話があって。それはちょっと、どうにかならないかっていうのを、そのセッション内でもお話されてたんですけど、でもやっぱりなんかその、この路線で行きましょうみたいな道が見えているっていう感じにはあんまり見えなくて、
そうだね、今回座談会を、感染症の先生方集めてしていただいて、お話を伺っている中でも、だんだんこう皆さん入るのが早くなってるって話だったよね。
そのいろんなチームが被災、支援に入るタイミングがっていうのは、はい、ありましたね。
東日本よりも熊本よりもとっていうような。で、まあ、それが、ほら、先生方、あるいは医療者の、こう、思いで入っておられて、それはそれで大変だっていうような。
そうですね、その、結構ボランティア的な面もあってというか、そのご自身でその保険に入ったり、交通費を出して現地に向かわれたりしているケースもやっぱりあるっていう話でしたし、あとはその災害時の、その災害時の対策の、でやっぱりその今回はそのすごく、そのやっぱインフラが大幅にやられてしまってっていうのもあって、その支援が長期化しているので、そういう、なんて言いますか、熱意ベースというか、その、まあ、金銭的 例えば金銭的な面ですとかの、そのサポートが十分な状態で長期間支援を継続するのは難しいみたいなお話も座談会で伺って、それはそうだなと思いました。
まあ、DMAT はともかくとして、まだこう国からオーストライズされてないであるとか、どういうふうにお金が出てくるか決まってないところも多いっていう、
そうですね、
話を伺って、まあ、それはそれで大変だよなと、
あとすごく印象に残っているのが、その災害医学会なので、その災害時に何かあったら、その現地に入って支援がしたいとか、まあ、その後方支援なりその支援がしたいっていう関係者の方が多いかなと思うんですけど、あるセッションで座長の先生が、その皆さん支援に行く心づもりはすごくされているけれど、その自分が支援を受ける側になることも考えて備えておく必要があると思いますっていうふうにおっしゃっていて、それは確かに、その今回座談会でお話をお伺いした先生方も、その、お助けに行く前提でのお話が結構メインだったので、もちろんそのご自身の地域が被災したらどうしようみたいなお話もあったんですけれど、確かにその、支援に行くこともあるし、支援を受けることもあるんだなっていうのは、なんかない発想だったなってちょっと思いました。
僕も今回は企画の中に入ってて、まあ、東日本の お手伝いをした先生方とお話をしたりしてたんだけれども、やっぱり受援力って一つ言われたよね、受ける援助を受ける受援力っていう、まあその現場として思っていること、あと支援で帰ってこられる先生方が思っていること、あとは現場で物理的に、使える資産、アセット、それはお金の問題もあるし、設備の問題もあるし、それまで行っていたその医療水準の話もあるし、このこうすり合わせっていうのは難しいなと思ったし、あとはその支援をする先生方がいいことを提供しようとしすぎると、後でみんな不幸になるんだろうなと思いながら聞いていた。
それは最終的には現地の人たちに戻さないといけないから、
ね。そう
ですか。
学会の方ではそういう話はあまりなかった。
そうですね。聞いてきたセッションでは、
あまりそういう話は伺ってない。
そうですね。
いや、僕が他の先生と話してて聞いて伺って、ああ、なるほどなと思ったのが、認知症を診断しすぎないでくれって言われたとかね。
誰が誰にですか？
要するに、支援に入った時に、その地域はもともとそんなにこう精神科 の、 診療体制がしっかりしてなくて、まあ、少しでもその認知障害が出てるような人たちをみんな拾い上げていったら、もうそこの精神科がパンクしてしまうと。
でもその、
かつまあその地域的にまあおおらかに、地域でその患者さんというかその方を支える仕組みができているんだったら、あえて医療につなげる必要ないんじゃないかみたいなね。そういう話もあるんだよなと思いながら。それ多分個人の先生方が皆さんそれぞれこういいことをやりに行こうっていうふうな形で支援に入ると、そういう情報っていうのは伝わらないし、多分違うことをやってしまう。
そうですね。やっぱその理想としては、理想の一つとしてはやっぱその、トップオブトップみたいな、その支持する中枢みたいな人がドンっていたらいいんでしょうけど、またでもそれをするとするとまた誰がなるんだとか、その人のメイン、その先生のメインの仕事は 本職はずっと空いたままでいいのかとか、そういう問題にも出てくるんだろうなと思いますね。
まあ、学会の話はまたいろいろと原稿にまとめてもらえればと思うけど、座談会の方はどうだ？座談会は DICT 感染症の先生方にしていただいた。
はい、感染対策に入られた先生方にお話お伺いしたんですけれど、そうですね、やっぱり感染対策はその水がないとっていう話が初めの方であって、それは本当に大変だっただろうなっていうのと、でもそのコロナ禍を経て、その被災者の方とその感染対策の意識がすごく高かったっていう話があって、まあ、その結果的にその意識が高かったおかげで、まあ、発生はしましたけど、その爆発的な流行みたいなことにはならずに済んだんじゃないかっていうのは、それは良かった面かなと思いますし、ただその何でしょう、気にしすぎるあまり、そのちょっとね、ちょっとでも熱があったらもう避難所から
出してくる
みたいなところもあったっていうふうにお伺いして、まあ、でもその心配になってしまうのも気持ちもわかりますし、でもやっぱそういうところ、そういった状況の時に、その感染症の専門の医師ですっていう方からそのちゃんと隔離してたら大丈夫ですよとか、そのワクチンも皆さん打ってらっしゃるんだったら大丈夫ですよとか、そういうことをやっぱ説明できる方が来てくださるっていうのはやっぱり大きいのかなと、その DMAT の方からその説明してくださいっていうふうな依頼もあったっていうふうに、今の話じゃないですけど、その感染対策についてアドバイスをっていうその依頼もあったっていうふうに聞いてるので、やっぱりそれぞれの先生がそれぞれのその得意なというか、その専門の支援をそのまできるのが、まあ、理想ですけど、その最初に言ったみたいにその同じチーム、なんか違うチームが同じようなアプローチをしたりすると、その被災者の方とかまた来たのかって思ってしまうのもやっぱりある、みたいなので、
また来たのかって、要するに同じことを何度も何度も別の人がこう聞きに来ちゃう。
そうです。本当にその、まあ、今回その我々はその日経メディカルなので、医療関係の先生方にお話をお伺いしましたけど、でもちろんその被災地の支援はその医療者だけが行くわけではないというか、その、自衛隊もそうですし、その道を直す人たちも行くわけだし、水道を直す人たちも行くわけだし。でまたそういった人たち、その行政とかその自衛隊とかとの調整もまた必要になってくるわけで、いやでも本当災害学会、学会の話戻っちゃいますけど、災害学会行って、その本当に皆さんそのもっとよくできるはずだっていう思いはすごい持っておられるんだなっていうのは実感しましたし、あとはその今こうやって特集やってますけど、その全くその終わってないというか、その、まあ、インフラもですし、その、まあ、街はもう全然ですし、まだ全然終わってないですっていうのを訴えられてる先生もいらっしゃったので、
その通りだなと思った、
その通りだなと。でそのあれですね、山崎さんもその長期的な支援のお話、伺われたんですよ。
いや、僕は東日本大震災の後ずっと福島に入っておられた先生と、まあ、お話を聞いて、その後どうすればいいのっていう、でそうすると、まあこれから春になって少し皆さん元気になると、だからこれから春はまあちょっとハイになるのかなと。ところがまた秋になって冬になって寒くなってくると、 またかって話になり、で、かといってその時には、当然ながらまだ元の生活に戻れてないわけだから、本当にその時にこうメンタルを病んでしまったりであるとか、あるいはその支援に入っておられる医療者の方々が、本当にその支援疲れを認識してしまうとか、っていう話を伺って、まあそれは、認識しとかなきゃいけないんだろうなっていう。そう。だから、僕がお話を伺った先生は、支援の一つの目安としては、来年の3月、4月っていうところまでは少なくとも考えなきゃいけないだろうねっていう話。
医療的な
医
支
療
援。
的な。そうそうそう。サミさんは、その取材の中で、まあ、いつぐらいまでは少なくとも支援する必要があるんだろうなっていうふうな印象を受けた。あんまり分からなかった。
そうですね。そもそも医師の少ない地域で、で、人口も減っていくだろうと思われる地域で、今回この被害があって、ゴールも、の設定も難しいんだろうなっていう印象はありましたね。どこまで戻すのかっていうところが、それもまたありとあらゆる立場の人が、ありとあらゆる意見を
そうだ
上げ
ね。
ていくんだろうなと思うんですけど、そうですね。やっぱり被災地の医療機関の職員の方も結構もう街を離れてしまった方も多い。一時的に避難という形じゃなく、もう、引っ越しというか、住む場所を変えてしまった方もいらっしゃるという話だったので、そこに人を戻すっていうのは、やっぱり、相当大変だろうなと
仕
思い
事
ま
も
す。
作らなきゃいけないし、生活も作らなきゃいけないし。
そうですね。でも医療機関、街に戻りたいっていう一般市民の方にとってみたら、もちろん医療体制を充実していてほしいでしょうし、かつそこに医療従事者の方が戻れるのかっていう、力があるのかっていうの。
その辺も考えながら、もう一踏ん張り原稿をまとめてみましょう。僕もちょっといろいろ考えてみたいと思います。はい。はい、すいません。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今週はその他に、水曜日に吉松先生の誤嚥性肺炎診療の知恵袋を更新します。吉松先生が発表されたばかりの論文に、ついて、ご本人に紹介していただきました。嚥下障害のある患者さんに使うとろみが内服薬に及ぼす影響について調べたシステマティックレビューの論文についての紹介になります。また火曜日には浜口先生の治療だけで終わらせない交通事故診療を更新。過失割合や相手側の保険の有無に関係なく、運転者や同乗者の治療費や後遺障害分の賠償金が保証される人身障害保険について紹介していただきました。どうもこの保険の患者さんでは自由診療ではなく健康保険を使わざるを得ないケースがあるとのこと。というわけで、今週も日経メディカルをよろしくお願いいたします。